リタス大江真理子のモヤモヤトーク。皆さんこんにちは、テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問、それからモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークです。毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただきまして、ご教授いただいていますが、今週は編集部長の井口哲也さんです。井口さんこんにちは。
はい、こんにちは、日経ベリタスの井口哲也です。ちょうど1週目になりましたけど、はい、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。相変わらずいいお声ですね。
そうですかね。
さあ、早速ですね、今日も私のモヤモヤした話を聞いていただきたいんですが、はい、よろしいですか。
はい、もちろんです。はい、
モヤモヤしたというか、私だけモヤモヤしてなかったっていう話なんですけど、はい、私もここ数年ですね、出没アドマチック天国というテレビ東京で土曜日の夜9時から放送している番組を担当しているんですけど、そのディレクターさん同士が結婚することになったんですよ。
なるほど。
おめでたくってすごく嬉しかったんですけど、全くそれまでその2人が付き合っているっていうことに気づかなかったんですね。ただ、私以外の周りの方は全員なんとなく気づいていて、この人たち何にも言わないけど絶対付き合ってるに違いない、モヤモヤするモヤモヤするって思ってたらしいんですよ。
なるほどね。
はい、
そんな中、ということはそれあれですよね、大江さんは空気がいわゆる読めてなかったってそういう話ですよね。 それね、
そんなダイレクトに言うなんて。もう周囲の恋愛模様とか一切読めないんですよね。まあ、一応仕事では空気を読みながら頑張ってるつもりなんです
けど、そう、ちょっと思い出したんですけど、なんかね、最近なんか空気読みっていうね、なんかゲームソフトがなんかあるらしくてですね。
あ、そうなんですか。
そう、なんかですね、なんかクイズにいろいろ答えながらですね、こういう状況であなたならどうするみたいなね、なんかそれやっていくと、要するにそのあなたの空気読める度が分かる。
試したいような試したいような、怖いですね。頑張っていきましょう。空気を読みながら、ただ読めないのが景気ですよね。ということで今週はその景気ちょっと読んでみようかなと思うんですが、この後よろしくお願いします。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はオリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。マリコの今週のもやもや、もうかなりバリエーションが苦しいです。日経ベリタス大江真理子のもやもやトーク、最初のコーナーは最新の経済ニュースから私大江真理子がちょっとわからないな、もやもやするなというものをピックアップいたしまして、日経ベリタスの井口さんにドドンとぶつけて教えていただこうという真理子の今週のもやもやです。今週のもやもや、先ほどもお話ししましたが、ズバリ景気がなかなか読めないっていうお話ですね。
これはなかなか来ましたね。
そうですね、はい、大きなテーマですが、政府が17日に発表した月例経済報告では、景気の基調判断を2ヶ月連続で上方修正しましたよね。しかも7ヶ月ぶりに悪化の表現も削除して景気の底打ち宣言をしたわけなんですが、これも景気が確実に着実にもう良くなってるっていうことでよろしいんでしょうか。
そうですね、まず政府がですね、この今回景気判断を上方修正したっていうのはですね、主に生産面でのその指標が急回復しているということがあるんですね。それで経済産業省が毎月発表しているですね、鉱工業生産指数というのがありまして、これはその国内のですね、いわゆる生産活動がどのくらいその活発になっているかというのを示す指数なんですけども、これがですね、昨年10月から前月比でずっとマイナスが続いててですね、今年の1月にはですね、前月比でマイナス 10.1% というような相当ひどい状態にまで落ち込んだんですが、これがその3月にはですね、若干のプラスに転じて、さらにその4月にはですね、 前月比で 5.9% っていうね、まあ、かなり大幅な、上昇になったということなんですね、はい。でまあ、この生産か、あの、そこ、生産の底打ちにまあ支えられる格好でですね、その今年1、3月期には実質で、前期比 3.8% 減、年率換算で 14.2% マイナスって、まあ、すごい状態になってた。その日本の国内総生産 GDP もですね、まあ、4、6月期には5四半期ぶりにですね、まあ、若干のマイナス、プラスに転じるんじゃないかというふうに、まあ、今見られているということなんですね。
指標を聞いてみると、はい、かなりいい感じのようですね。
そうですね、まあ、確かにその通りなんですけども、まあ、その最悪期はどうもまあ出したんじゃないかということなんですけども、ただその実は今回その生産がですね、まあ、そろそろ上向いてくるんじゃないかというのは、まあ、あのかなり前からあの予想はされてたんですね。
ここまでは織り込み済み。
そうなんです。というのはですね、そのいわゆる、まあ、金融危機に陥ってですね、まあ、今回その急速にその世界の需要っていうのがまあ落ち込んじゃったと、
はい。
でまあ、大体言うと自動車とかで前年比でまあ3割減みたいな、ね、感じで落っこっちゃったと。で問題はですね、急速にその需要が落っこっちゃった結果ですね、同時にその、まあ、急にそんな生産絞れませんから、はい、その在庫までわーっと膨らんじゃったと、
はい。
でそうするとその需要減とそれからその在庫が増えた分を削らなきゃいけないんで、うん、要するにその、まあ、一時期っていうその生産をですね、まあ、5割ぐらい落とすと、
もうギュッと生産を絞ってしまうわけですね。
そうそうそう。で、まあ、あのいわゆる、派遣社員をまあ大幅に減らしたりとかですね、まあ、ものすごい勢いでまあ生産を減らしていったと。それで、まあまあ、大体そうやっていけばですね、春頃にはその溜まってた在庫もある程度はけてくるだろうと、
調整できてしまう。
そうそう。そうすると、まあ、ある種生産については底打ちの時期が来るんじゃないかというふうにまあ言われてたんですね、まあ、まあその通りになってきたんですけども、はい。そこからが問題でですね、まあ、いわゆるそのじゃ在庫はある程度もう解消できました、
はい。
でところがその生産水準っていうのは、あの需要っていうのはまだですね、相変わらずその3割減ぐらいの、
そこですよね、
状態になってますんで、その5割減のところから3割減まで上がったんだけども、
はい、
じゃあそこから上に行けるのかという、うん、まあ、だからあとさっき の, その鉱工業生産指数で見てもですね、その前月比ではプラスになったんですけども、そのいわゆる前年同月比で見ると依然3割ぐらいは落ち込んでるという、レベルは相当まだ低いということなんですね。だから問題はその需要が回復をじゃあこれからしてくるのかというのが、まあ最大のポイントというところですね。
となると、この需要回復の見通しはどうなんでしょうか。
そうなんですね、そこが非常にまあ難しいんですけども、まあ、企業の収益環境というのはですね、まあ、ここでも何回も言っているように非常にまあ厳しい状況なんで、まあ、おそらく皆さんもあの、ね、あのお気づきというか、あのひしひしと感じられていると思うんですが、ボーナスの方もですね、もう3割4割は、マイナス当たり前みたいな、世界でですね、
考えただけで涙が出ます。私も
で、まあ、おまけにその失業率もですね、まあ、これからまだまだ上がってきそうだという、まあ、という意味で、まあ、消費はですね、なかなかその伸びそうにないと。ただ、まあ、じゃあ真っ暗闇かというとですね、必ずしもそうでもなくてですね、例えばその、まあ、政府もいろいろ経済対策を打ってますから、まあ、ここでも取り上げたそのエコポイントだとかですね、はい、まあ、そういう効果もきっとあると、まあ、ただちょっとまだその非常にモヤモヤしている状況でですね、まあ、例えば、まあ、いろんなエコノミストとかですね、まあ、専門家に聞いてもですね、まあ、いろんな意見にこう分かれててですね、はい、だからその、まあ、今回非常にその景気が落ちるのがものすごい勢いだったんで、まあ、戻るの結構早いんじゃないかと、まあ、これがいわゆる V字回復っていうやつですね、まあ、そういうことをまあ 言われる人もいらっしゃれば、ドーンと起こった後、そのいわゆる底の方でこうずっとずっと、まあ、L 字みたいになるんじゃないか、まだあるんですよ、
はい。
でこうドーンと起こった後しばらくちょっと低水準が続いて、まあ、どっかでまたキューッと盛り返す、だ U 字ですね。
U 字
もう一回あるんです。
あと何
だ、これ一回戻って、はいはい、ちょっと戻るんだけど、もう一回また下がる、
あ、2番底がある、 W
です。っていうのまであるんですね、まあ、そのぐらいバリエーションが、今予想のバリエーションがあるぐらいですね、まあ、世の中の意見が割れているというところなんですね。
そうですか。ということはまだこの先景気上向いたり下向いたり、うんうん、ちょっとモヤモヤした状態が続くかもしれない。
そうですね、まあ、モヤモヤ度は相当今回高いということだと思うんですけども、う一個だけあの言っとくとですね、まあ、今回その100年に一度と言われたまあ金融危機だったんですけども、あの要するにまあリーマンショックでですね、その金融機関がまあほとんど事実上まあ麻痺状態になっちゃって、
はい、
その世の中にお金を出せなくなっちゃったと。だからまあ家計にも企業にもお金が回ってこないと、
はい。
で、このままじゃもうね、あの経済が死んでしまうんで、まあその先進各国のですね、まあ、政府もあるいは中央銀行もですね、まあ、要するにもうほとんどその死人になりかけている患者をですね、うん、まあ、心臓マッサージしながら、あのとにかく点滴をバンバンバンバン打って、あのとにかくあの経済をね、
輸血して、
そうそうそう、ね、まあ、要するに中央銀行の方はですね、そのお金をどんどんどんどんその供給して、まあ、あのマネーが不足しないように、
はい、
まあ、これ血液みたいな ですからね、すると同時にですね、まあ、それから政府の方も、まあ、もう財政赤字覚悟でですね、相当な経済対策を打つということで、まあ、ようやく再悪期は、ねまあ、出したかなという状態なんですけども、まあ、ただ逆にそれが再悪期出してその景気が戻ってくるとですね、今度はその相当、まあ、いわゆる治療のためにですね、劇薬をこう使ってますんで、例えばその中央銀行はですね、相当まあ国債も買い取って、企業の CP も買い取ってですね、はい、まあ、それ買い取って結構世の中にどんどんどんどんそのお金を出していくと、でお金をジャブジャブにすることで、まあ金融危機を乗り越えたということなんですけども、うん、ただお金をこう世の中ジャブジャブに流しちゃうとですね、何が起きるかっていうとですね、うん、
これはインフレですね。
そうですね、その通り、はい、いろんな対策のですね、その副作用で今度インフレが起きてくるんじゃないかと、はい、であるいはもう政府の財政赤字もどんどん膨らみますから、金利もねドーンと上がっちゃうんじゃないかというようなまあ不安がまた今度出てくると。で、まあ、これ最近キーワードなんですけども、いわゆる出口戦略と。
出口戦略、
そうだから、あの思いっきり打ったその経済対策を今度は逆にちょっと平常に戻していかないと、またそのインフレが起きて金利が上がっちゃうと景気がまたおかしくなっちゃうということがまあ言われてるんです、ただまあそこで難しいのはですね、その例えば、日本のバブル崩壊の後もですね、97年に要するに、まあ、財政をなんとかじゃあ立て直さなきゃいけないということで、あの消費税を上げたんですね、
はい、
で上げた途端にまた、消費が今度落ち込んじゃってです ね、
そうでしたね、
今度は長いデフレの期間が来ちゃったということでですね、はい、まだちょっとその乱気流の中にやっぱりあの世界ありますんで、はい、まあ、ちょっとさじ加減間違うとですね、またちょっとおかしなことになりかねないという状況にあるんですね。あ、
そのインフレとデフレとの狭間で、うん、政策打つのもなかなか難しいですね。
なかなかこれは大変ですね、で、まあ、ちょっと最近面白かったんですけどね、はい、まあ、新聞ウォールストリートジャーナルってアメリカの新聞を読んでるとですね、はい、あのアーサー・ラファーさんっていうね、これはあのレーガン政権時代の、まあ、経済アドバイザーみたいになってた人なんですけど、はい、この人が、まあ、要するに、まあ、FRB もお金ジャブジャブに出してますから、まあ、インフレが来てですね金利も上がっちゃうぞと、だからこの出口戦略を急がないと、大変なことになると、まあ、いうような主張をしてたんですけど、まあ、その4日後にはですね、あの今度はそのニューヨークタイムズ、
はい、
の方でですね、うん、今度はあのノーベル賞を取ったあのクルグマンさん、
あ、
ま
あ、
この人はなかなか喧嘩っ早い経済学者みたいなんですけども、はい、このラッファーさんに今度は噛みついてですね、はい、いやそんな人の言うこと聞くことはないと、ね、あのこんなそんなに急いでその出口対策をやっちゃうとですね、今度また前の日本みたいにデフレが来ちゃうぞという、まあね、こういう経済の大御所ですらですね、意見がこう真っ二つに分かれるようなですね、
まあ、どちらのおっしゃることも、
いや一理ありですね、
と言いますか、なるほどと思いますけど ね、 ね、
まあ、だから刻々と、まあ、あの変化するですね、そういう経済に合わせてどういう手を打っていくかと。で、まあ、そうですね、個人投資家の方々もですね、はい、まあ、ここから先経済がどう動くかって、まあ、相当やっぱり、一つ間違うと触れも大きいですから、まあ、そこは、日々、しっかり情報収集していただいてですね、はい、まあ、大きなあの視点でですね、どういう流れが起きていくのかというのをですね、ぜひ日経ペリタスでね読んでいただいてですね、まあ、モヤモヤに備えていただくと、
モヤモヤに備え
るということだと思いますね。
必要ですね、はい、それはなんだか綺麗にまとまりましたね。
そうですね。
本当にでも思うんですよ、はい、サーフィンをしている時に、うん、そのいい波に乗りたければ、うんうん、ちゃんと波読まなければいけませんもんね。
あ、そうですね、
今
そうそう
どういう波の傾向なのか、まあ、サーフィンしたことないんですけれども、
ね、
それ把握するためにも日経ベリタスを使った方がいいよということですか。わ、はい、かりました、
まあ、空気も景気も読めるようにね。
あ、そこですね、
はい、
我々も頑張りましょ う、
しょう、はい、
以上マリコの今週のモヤモヤでした。今週の日経ベリタスヘッドライン、さてここからは今週発売中の日経ベリタスの中から井口さんにトップ記事を紹介していただく今週の日経ベリタスヘッドラインです。さて井口さん、今週の日経ベリタスの関東記事ですが、はい、あなたの隣の大株主、はい、七転び八起きの投資哲学、うん、なんか難しそうな、
難しそうですかね。
七転び八起き、
はいはい
はい、どんな記事なんでしょうか。
そうですね、あの、まあ、皆さんご存知のようにですね、今月、末にかけてですね、まあ、あの上場企業が一斉にあの株主総会というのを開くんですね、まあ、株主総会とって年に1回、まあ企業の経営者とですね、はい、株主が、一応顔を合わせてですね、まあ、意見交換をするという場になるんですけども、
そうですね、
じゃあまあそういうタイミングに合わせてですね、今じゃあ日本株式会社の、株主ってどういう人なんだと、
はあ、
いうのをじゃ調べてみようじゃねえかということでですね、実は上場企業がですね、決算を終えた後に、有価証券報告書って毎年出すんですけども、その有価証券報告書の中にですね、いわゆるその大株主リストっていうのが出てくるんですね、10ぐらいですかね、出てきて、大体はあれですね、銀行とかですね、あるいはその例えば三菱グループであると三菱グループの会社とかですね、そういう持ち合いの会社とかですね、そういうのが上位の大株主に来るんですけども、実は結構個人ってのもですね、トップ10ぐらいのですね、大株主に結構出て
くるんですか。
来るんですよ。で、大体その、上場企業でですね、これ述べて複数、保有している人もいらっしゃるんですが、1万人ぐらいはそういう大株主のそのリストに入ってくるということなんですね。で、じゃあその大株主どういう人なんだっていうとですね、例えば非常に分かりやすいところで言うとですね、そのソフトバンクの孫社長とかですね、あるいはそのファーストリテイリングの柳井さんとかですね、この方たちは基本的には創業経営者ということでですね、もともとその株を持ってて、そのまま会社が大きくなっちゃったんで、ものすごい大株主になっちゃったと。例えば孫さんなんか、おそらく時価で4300億円ぐらいあるんじゃないかという感じなんですけども、そういうその創業者の方とはまた別にですね、実はその結構複数の会社の大株主に出てくる、おそらく個人投資家と見られる方もですね、結構いらっしゃるんですね。300人ぐらいこう複数の会社で大株主になってる人っていらっしゃる。じゃあその人たち一体何だろう、で見るとどうもその結構やっぱりその個人投資家としてですね、そのいろんな会社の大株主になってるという方が結構いらっしゃるということでですね、じゃあそのあなたの町の大株主、あなたの町のウォーレン・バフェットってのは一体どういう人なんだと、でどういう哲学を持ってですね、
やってるんだ
というのをですね、じゃあ聞いてこようということで、全国にですね、ちょっと突撃取材を試みたというのが、今回の特集ですね。
そしてどんな方に取材されたんですか。
はい、まずそうですね、最初に武田和平さん、これは日経新聞でもですね、何度か取り上げさせていただいた方でですね、かなり有名な方なんですけども、今卵ボーロ
大好きでした。はい、
じゃあきっと武田さんも喜ばれると思いますけども、この卵ボーロを作ってるですね、この愛知県の武田製菓っていう、会社のですね、会長さんなんですけども、いわゆる会社の経営に携わる一方でですね、23歳の頃から株主投資をずっとやってですね、その結果として、どんどんその、持ってる株を増やしててですね、今現在その上場企業でですね、110ぐらいの会社のですね、大株主になっていると。
そうですか。
で、おそらく、持ってる株のですね、時価総額って大体推定で計算するとですね、100億はもう超えてるという感じなんですね。そういう、ちょっといわゆる本当にあなたの町のウォーレン・バフェットみたいな。
バフェットさんです ね。その武田さんの投資哲学、ぜひ聞いてみたいんですが。
ですね。ということで、ベリタス以前も、この方にインタビューしたことあって、今回ももう一回改めてお話を伺ったんですけども、今回相当その、去年の秋からのですね、その金融危機でですね、株もドーンと落っこってですね、おそらく一時期その30億円ぐらいはですね、持ってる株の価値が目減りしたんじゃないかと思われるんですけども、この方一切、なんともないと。もう私なんか30億ときともクラクラしそうなんですけども、この人もそんな関係ないと。
動じないわけですね。
で、要するに何だっていうと、基本的にはその投資スタンスとしてですね、やっぱりその長期投資ということを考えると、でこの株っていうのはですね、やっぱりその要するに、田んぼを買ってですね、そこに、稲を植えてですね、でその要するにそこから出てくる収穫でね、儲けようと。でたまたまその田んぼの値段がですね、上がったり下がったりしたからっつって喜んだりね、嘆いてもしょうがないと。
途中で嵐も来ることもありますね。
だから基本的にはこの人のその投資の考え方っていうのは、いわゆるその決してその大会社でない、いわゆる中小型銘柄にドーンとお金を入れてですね、それで、長期で、いわゆるその投資のですね、果実を取っていくという形なんですね。で、面白いこと言われてるんですけど、例えばその会社っていうのはですね、株の価値を要するに続けなければ生きていけない生き物なんだと。長い目で見ればですね、やっぱり基本的にはその企業っていうのはその株主に価値をもたらすように一生懸命こうやるんだから、長い目で見てると投資っていうのはちゃんと、割が合うんだということで、ここまでですね、資産を増やされてる。
そうなんですね。でもやはり大株主さんって、 地道な方が多い気がするんですけど、やっぱそうじゃないと大株主にはなれないっていうことなんですね。
そうですね、まあ、基本的にはですね、まあ、他にも何人か取材をさせていただいたんですけども、皆さんやっぱり基本的な考え、まあ、いろんな投資手法についてはあの違いもあるんですけども、まあ、基本的にはやっぱりその長期投資と。
あとはここ数年日本の株主総会、はい、物言う株主ということはよく言われましたよね。去年あたりはすごかった気がするんですけども、ね、今年はどういう傾向なんですか。
まあ、そうですね、まあ、ファンドについて言うとですね、まあ、そのやっぱり、世界金融危機ということで、ファンドの方にもなかなかちょっとお金が回らなくてですね、まあ、例えばスティールパートナーズなんていうのは、まあ、随分去年あたりはいろんなところで物議を醸したりしたんですけども、まあ、相当やっぱり 株を売らざるを得なくなってるんで、まあ、今年はだいぶその株主提案もですね、まあ、少なくなりそうだということなんですけども、まあ、ただその株主という、まあ、構成で見るとですね、まあ、相当やっぱ大きな変化も起きてましてですね、はい、例えばその、まあ、やっぱり相当その株が下がりましたんで、まあ、チャンスと見たその個人投資家が相当やっぱり、買いを入れましたんで、個人株主っていうのは相当やっぱり今回は、増えてると。でまあ、例えばその個人株主の比率なんかでいくとですね、例えば熊谷組とかですね、こういうところは、前年よりも 35.2 ポイントも、そのいわゆる個人株主の比率ですね増えて、まあ、7割が個人株主になったりとかですね、まあ、そういうふうになってるとかね。あと、まあ、外国人投資家はですね、基本的には、まあ、昨年度について言うと割とおとなしかったんですけども、ただ一方でそのいわゆる、まあ、内需型の企業とかですね、あるいは業績がいい企業にはやっぱり結構買いを入れててですね、例えば SBI ホールディングスとかですね、そういうところには相当、外国人株主の比率もぐっと高まるというような、ところも結構ありますね。ファンドの方はだいぶ静かになりましたけども、はい、まあ、当然ながらその年金基金とかね、こういうところは引き続き持ってますんで、まあ、こういうところなんかはですね、まあ、やっぱり企業の業績が厳しくなっているんで、まあ、ちょっと簡単にはですね、産績を上げられないなとかね、まあ、そういう意味では企業には着実にそのプレッシャーかかってくるかなという感じはしますね。
以上、今週の日経ベリタスヘッドラインでした。日経ベリタス180秒トピックス。さて、ここからは今週発売中の日経ベリタスの中から3つの気になるトピックをそれぞれ1分間でご紹介するという180秒トピックスですが、秒数をモヤモヤさせているというのは初回から
そうですね
申し上げておりますが、はいはい、もう180秒ってわざわざ言わない方がいいんじゃないかという。
いや、ここはですね、はい、まあ、やっぱりちょっとたまにはですね、ちょっと3分180秒に調整してみないとですね、
挑みますか。
今日はちょっとびっちり3分
本当にいいんですか。
やってみましょう。
やってみます。
と言いながらすでにもう時間をなんか消費してる感じもありますけど、
じゃあここから180秒ということで、
はい、いきましょう。
はい、いきます。その1です、はい、ファーストリテイリングの柳井正社長にインタビュー。この柳井正さんは日本の実業家ですね、はい、カジュアル衣料の製造販売ユニクロを中心とした企業グループの持ち株会社であるファーストリテイリングの社長でいらっしゃいますが、今回インタビューでどんなことを話されてるんでしょうか。
はい、まあ、ユニクロのそのファーストリテイリングといえばですね、まあ、今年8月期の連結営業利益見込みでですね、1010億円と。でこれはもうその過去最高益にまあ迫る勢いで、まあ、この世界同時不況と言われている中でですね、まあ、絶好調一人勝ちというふうに言われているんですけども、まあ柳井さんに言わせればですね、もう一人勝ちなんて大げさであると。で、経営中のですね、その砂上の楼閣みたいなもんで、その強いと言われた企業でもですね、油断しているとあっという間に、おかしくなっちゃうということで、まあ、要するにその日々、経営がどういうふうになっているかというのを、まあ、きっとチェックするというのはですね、まあ、その生き残っていく秘訣であると、まあ、いうようなことを言われてですね、まあ、さらにその、ファーストリテイリングはですね、2020年をめどにですね、売上高で5兆円と世界一の、医療専門店になるという、まあ、目標を掲げてるんですけども、はい、その実現のためにですね、M&A についてもですね、積極的にやっていくと。でさらに、まあ、柳井さんといえばですね、じゃあその後継者問題ってどうするんだと、
一度社長の座を譲られて、はい、また戻ってこられたわけですね、
はいはい、ということでですね、まあ、そのことについてもまあ伺ってますけども、まあ、彼ははっきりと一応65歳で社長を辞めてですね、まあ、会長になると。
今何歳？
今60歳ですね。
あ、ということはあと5年
ですねということをまあ言われてます、まあ、ただそのいずれ会長に退くんだけども、やっぱりその会社のですね、まあ、大きな決断についてやっぱり最後まで死ぬまで関わっていくというふうにも言われてますので、まあ、柳井さんの経営今後もまあ続いていくかなという感じはしますね、はい、
さあそれでは続いてまいりましょう、はい、その2、はい、 次世代携帯音恵長持ち、
は
い、という
次世代携帯ですね。これは今、3.9 世代 3.9G と言われているんですけども、今あの大江さんとか私が持っている携帯では、まあ、あの 3G って第3世代と言われているんですけども、基本的にはこの周波数とかが、まあ、同じなんだけども、要するに速さがですね、通信速度が、その今の携帯の10倍ぐらいあってですね、まあ、映像とか音声が、まあ自由に流せるようになるというあれなんですけども、一応 NTT ドコモとかがですね、まあ、来年中には始めるということで、まあ今後その5年間でですね、まあ、1.1 兆円ぐらいを投資すると、まあ携帯4社でですね、で、まあ、それがじゃあどういう会社にですね、まあ、恩恵が及ぶのかというのを、まあ今回の記事では、調べてます。
しかも恩恵が長持ちするという
今の 3G というやつはですね、だいたい NTT ドコモだけでもですね累計 3.6 兆円もまあ投資をしたんで、まあ、1.1 兆円ちょっと小さい感じもするんですけども、実はそのこれ 3.9G っていうのはですね、まあ、海外とも同じ規格になってますんで、まあ、あの日本で売った技術をそのまま海外でも、まあ、売っていければですね、結構、まあ、いろんな機器、インフラ、関連メーカーにもですね恩恵が及ぶだろうということですね。
そうですか、
はい、
ではその3です。住宅ローン四大銀行が先陣争い。
はい、まあ、あの今住宅もですね、まあ、かなり不況の真っ最中なんですけども、まあ、その恩恵もあってですね、逆にそのマンションなんか相当値下がりもしてますんで、そういう意味ではまあ逆に言うと今、買い時でもあるということで、まあ、銀行の方もその需要をまあ取り込もうということで、まあ、いろんなその優遇金利というのを用意してですね、まあ、住宅ローンの競争を繰り広げていると、
はい、
で例えば、三菱東京 UFJ 銀行でいくとですね、まあこの銀行にですねその給与の振込口座を持っておくと、変動型ローンで 1.2% の優遇と、さらに、まあ、自己資金にその購入資金のですね2割を自己資金で用意するとですね 0.2% のまた優遇がついてですね、まあ変動金利だと今、年率でですね 1.075% で、ローンが組めるというような、まあ、かなりお得な、ローンが出てきているということですね。まあ、あの固定金利とかですね、あと借り換え用のもいろんな優遇が出てきていますので、まあ、ぜひベリタスをご覧になってですねちょっと考えてみていただければ、ということですね。
はい、はい、よし、あ、
おー、ダメ、
ですね、
はい、
4分15秒
あ、まあ、頑張りましたね、
まとめていただきました、はいはい、まあ、やっぱり180秒に挑まなくていいですね。
そうですかね、まあ、でもちょっと言っとかないとね、もう延々長くあのやっちゃったりしますからね。
そうですね、はい、聞いている皆さんに申し訳なかった
です。そうですね、はい、
はい、さあ皆さんの気になるトピックはありましたでしょうか。詳しくは今週発売中の日経ベリタスをご覧ください。今週の日経ベリタス180秒トピックスでした。ここで日経ベリタスマーケットオンラインのご紹介です。気になるあの会社の業績はどうなっているのか、日経ベリタスマーケットオンラインなら企業の最新情報をいち早く知ることができます。日経の記者が独自に取材したニュースをこれまでにない速さで発信、そのニュースが市場にどんな影響を与えるのか日経独自の視点から分析する解説も速報します。市場の動きを読み企業の業績を知るための豊富なデータやさまざまなツールも備えて個人投資家の皆さんの資産運用を24時間バックアップします。購読料は月額2100円、日経ベリタスご購読の方には月額1050円でご提供しています。日経ベリタスマーケットオンラインの申し込みは会社がわかるで検索してください。今週の日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークいかがでしたか。井口さんお疲れ様でした。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。なんだ か今日、はい、すごく終わるのが早く感じちゃうんです
そうですかね、はい、まあ、なんか先週かなりねあの大変だったみたい
な。そうですね、先週実は収録時間1時間10分ぐらいかかったんです
まあ、なかなかねあの日経ベリタスもですね、あの手厚い人材がいてですね、
個性的ですね、
まあ、だんだんあの私の後の方がですね、まあ、あの濃い人間がどんどん出てきて大変だったと思うんですけど、まあ、今日はちょっとあのもう一回ね、はい、サラサラとしたお茶漬けに戻ってですね、まあ、原点に帰ってもう一回 やっていきましょうか。
はい、はい、そうですね。最近思ったことをもう一個最後に言ってもいいですか。はいはい、先週週刊ニュース新書っていうあのテレビ東京の、ね、私が担当してます番組で、はい、猫が出てるんですけど、はい、猫もこの時期結構大変なんだなと思ったんですよ。
猫大変なんですか。
毛が生え変わるんですって。
あ、なるほど、ね、
それで毛玉をいっぱいこう自分を舐めて飲み込んじゃうので、はい、毛玉が胃の中に溜まるんですね。
はいはいはいはい、
それで番組オンエア中に、まあ、ちょうど CM の間だったんですけど、テーブルのど真ん中でグエッグエッグエッって毛玉を吐き始めて、いや猫は自由ですね。
猫は自由。
そんなことを今急に思い出したんです。
猫は大江さんより空気読めないと。
また最後にうまくつながりましたね。
はい、そうですね、はい、
まあ、でもこのモヤモヤトークも結構自由な番組ですよね。
ですね、
はい、
まあ、結構ね最後はあのカットされたりしますけども。
そこはもう信頼してお任せして。そういう、こう信頼関係も大切ですよね。
まあ、大江さんの話はあんまり切られないと思うんですけどね。
あ、
私の話はどんどん削っていただいて、はい、
いいですね。猫が毛玉を吐いた話なんて切っていただいてもいいですけど。こんな景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。また先ほどご紹介しました日経ベリタスマーケットオンラインや私が出演しています猫も元気なテレビ東京毎週土曜日お昼11時から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひチェックしてください。もちろんこの日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、かなりモヤモヤしていますが、このかなりモヤモヤしていますがこれからもよろしくお願いいたします。
大丈夫ですかね。はい、
はい、もうすぐ私の電池が切れそうな気がよかったです、番組中持ってくれて。さあ日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、それではまた来週です。お相手は
日経ベリタスの井口哲也と
テレビ東京の大江真理子でした。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はオリックス信託銀行日本経済新聞社の提供でお送りしました。